Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。昨日から今日にかけて、皆さんからお祝いのメッセージいただきましてありがとうございます。シグナルコメントも、オレンジさん、ポチャクマさん、ゴッチャン、M さん、サルソールさん、クーさん、ノボタさん、AK さん、エンアンさん、JT さん、アムノチャレさん、スーパーヒデガキさん、カニッシーさん、ありがとうございます。さあ、今日は10月9日。台風も近づいているみたいですが、今日のトピックの方に移っていきたいと思います。まずはタイトルです。
Surprising beginnings of big brands.
今日はビッグブランドの surprising 驚くべき意外な beginning 始まりというタイトルですね。なんか面白そうですね。
どんな内容なんだろう。
冒頭の文章を覗いてみましょう。
It does not matter so much where a company begins, but where it ends up.
まずは冒頭、It does not matter.まあそんなに重要じゃない。doesn't matter ですからね。It doesn't matter so much. 会社がどこから始まるかというのはそれほど重要じゃない。むしろ where it ends up。最終的に企業がどこにたどり着くのか。end up。そちらの方が大事なんです。ということなんですね。
まあよくさ、家のガレージから会社をスタートするって話は聞いたことあるけど。
そうですね。よく聞く話ですね。
We often hear the garage to success stories of AmazonApple, Google, Mattel, and Honda.
ガレージから始まった企業って、Amazon や Apple、Google、Mattel、Honda、みんなそうなんだね。Mattel って何なの？
Mattel、これ、バービー人形で有名なアメリカのおもちゃメーカーですね。
We often hear the garage to success stories of Amazon, Apple, Google, Mattel, and Honda.
まあこれらの企業は、keeping their first ideas、最初のアイデアをキープしながら成長をしてきました。
These companies grew big by keeping their first ideas.
初志貫徹ってやつ？
まあそうですね。
These companies grew big by keeping their first ideas.
でもですね、それ以外にこういった企業もあるんです。
初志貫徹できなかった企業？
まあできなかったというニュアンスではないんですけれども。
But did you know that many famous brands started with very different products from what they sell today?
へえ、そんなブランドもあるんだ。Many famous brands. 多くの有名ブランドが started with very different products.全く違う商品からスタートした。へえ、面白そう。
But did you know that many famous brands started with very different products from what they sell today?
どんな企業があるの？例えば。
Take Nokia, for example.
Nokia? Nokia もそうなの？
Take Nokia, for example. It was founded in 1865 in Finland as a paper mill.
Nokia って最初にペーパーミル。
As a paper mill.
製紙工場からスタートしたの？ 1865 年って言ってたっけ？
It was founded in 1865 and
最初は紙の工場として作られたんだ。ファウンドされたんだ。
It was founded in 1865 in Finland as a paper mill.
私も知らなかったわ。
そうですね。その後彼らは
Later, it made rubber boots, tires, and cables before moving into electronics in the 1960s.
製紙工場から始めて、その後彼らはラバーブーツを作っていた。ゴムの長靴ですね。それからタイヤ。ケーブルなどを作っていましたが
It made rubber boots, tires, and cables.
そのノキア、その後に moving into 進出するんですね。
moving into electronics.
electronics 電子機器分野へ進出します。それは1960年代です。
Later, it made rubber boots, tires, and cables before moving into electronics in the 1960s.
でもノキアって確か。
キャサリンさん、そうです。その確かです。
In the 1990s,Nokia became the world's largest mobile phone maker.
そうよね。モバイルフォンのメーカーだったわよね。あれは1990年代だったのね。
In the 1990s, Nokia became the world's largest mobile phone maker.
歴史はまだ続きますね。その後の Nokia は
After losing in the phone market,
フォンマーケットで、携帯電話市場で losing、敗れた後も It changed again、再び方向転換するんですね。
After losing in the phone market,It changed again and became a leader in network technology, offering 5G and IoT solutions.
携帯電話市場で敗れた後、ノキアは今度は 5G や IoT などのインターネットオブシングスですね、などのネットワーク技術で世界をリードしていくんです。リーダーになるんです。
And became a leader in network technology, offering 5G and IoT solutions.
ある意味ですごいわよね。
本当だね。どんどん変化してるね。
それからこちらの企業、リグレーは、
Wrigley's story is different.
リグリーのストーリーはちょっと違っているということですね。Wrigley、スペルを申し上げておきましょうね。W から始まります。W-R-I-G-L-E-Y。 リグリーです。
Wrigley's story is different. In the late 1800s, William Wrigley Jr. sold soap and baking powder.
かなり昔のお話ですね。1800年代の終わり、ウィリアム・リグレー・ジュニアがソープとベーキングパウダーを販売していました。
In the late 1800s, William Wrigley Jr. sold soap and baking powder.
まあそうしたものを販売している、そのおまけに配っていたこちらの商品。
Chewing gum was only a free gift.
Chewing gum. Chewing gum は only a free gift. 単にフリーのギフトとしてお客さんに配ってたんだろうね。
Chewing gum was only a free gift, but people liked it more than the main products.
フリーギフトとして配っていたチューインガムが、なんと、ソープやベーキングパウダーよりも人気になって逆転しちゃうんですね。人々は、people like it more. チューインガムの方が好きだった。than the main products. 彼らの主たる商品よりも、おまけとして配っていたガムの方が人気になってしまったんですね。皮肉なものですね。まあ、これをきっかけに、this led him. 彼をそちらの方向に、led, lead, 導いたんです。
This led him to build a global chewing gum company.
へぇ、世界的なチューイングガムカンパニーを build, 築き上げたんだね。
This led him to build a global chewing gum company.
他にもありますね。こちら。
Avon also began in another way.
Avon ですね。化粧品会社。Avon もまた違う形で始まりました。Also began in another way.
Avon also began in another way. Its founder, David McConnell.
Avon のファウンダー、創業者のデイビッド・マコネルさん。
Its founder, David McConnell, sold books door to door and gave perfume samples to attract buyers.
Door to door 前にも出てきましたね。訪問販売。マクネルさんは book 本をドアトゥドアで売っていたんです。
Sold books door to door and gave perfume samples to attract buyers。
まあその際に本を買ってもらうためにパフューム香水のサンプルを試供品としておまけでつけていたんです。
Sold books door to door and gave perfume samples to attract buyers。The perfumes became more popular than the books, and Avon grew into a huge cosmetics company.
最初は本の訪問販売をしていたデビッド・マコネルさん。試供品で香水を配っていたら、その香水の方が became more popular。人気になってしまい。そしてやがて、
And Avon grew into a huge cosmetics company.
ヒュージな大きなコスメティックカンパニーに成長していくんですね。
Avon also began in another way. Its founder, David McConnell, sold books door to door and gave perfume samples to attract buyers.The perfumes became more popular than the books, and Avon grew into a huge cosmetics company.
それからもう一社見ておきましょうか。お隣のこちらですね。こちらの企業。
Samsung also started far from technology.
Samsung も also started far from technology. もうテクノロジーとは far from 遠いところ、無縁のところから始まったというんですね。
Samsung also started far from technology. Founded in 1938 as a trading company.
サムスンの歴史、1938年に founded 創業したんですね。それも trading company 商社としてスタートしたそうです。
Samsung also started far from technology. Founded in 1938 as a trading company.
Trading company だったんだね。信じられない。
As a trading company, it sold dried fish, noodles and groceries.
商社として dried fish 干物かな。あとはヌードルとか。Groceries. 食料品を売ってたの？
どうやらそのようですね。
Samsung also started far from technology. Founded in 1938 as a trading company, it sold dried fish, noodles, and groceries.
Samsung は商社からスタートしてその後、
Later it tried textiles, insurance, and construction before entering electronics in the 1960s.
いろいろやってたのね。Textile, 繊維業界、そして insurance, 保険、construction.建設などを手掛けたのね。
Textiles, insurance, and construction
before 1960年代に
entering electronics in the 1960s.
電子機器の分野にエンターするまでいろいろやってたということね。
それにしても業界は全く違うよ。
今は干物とか売ってないんですかね。
どうなんでしょうかね。まあいずれにしてもスタート当時の業種業態から皆さん随分と様変わりしていますよね。このあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。他にも同じような例があるんでしょうか。まあ、そんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文こちらになります。
Surprising beginnings of big brands. It does not matter so much where a company begins, but where it ends up. We often hear the garage to success stories of Amazon, Apple, Google, Mattel, and Honda. These companies grew big by keeping their first ideas. But did you know that many famous brands started with very different products from what they sell today? Take Nokia, for example. It was founded in 1865 in Finland as a paper mill. Later, it made rubber boots, tires, and cables before moving into electronics in the 1960s. In the 1990s, Nokia became the world's largest mobile phone maker. After losing in the phone market, it changed again and became a leader in network technology, offering 5G and IoT solutions. Wrigley's story is different. In the late 1800s, William Wrigley Jr. sold soap and baking powder. Chewing gum was only a free gift, but people liked it more than the main products. This led him to build a global chewing gum company. Avon also began in another way. Its founder, David McConnell, sold books door to door and gave perfume samples to attract buyers. The perfumes became more popular than the books, and Avon grew into a huge cosmetics company. Samsung also started far from technology. Founded in 1938 as a trading company, it sold dried fish, noodles, and groceries. Later it tried textiles, insurance, and construction before entering electronics in the 1960s. Like Nokia, this step changed its future. Nintendo has an even older story. It was founded in Japan in 1889 to make handmade playing cards. After trying taxi services and instant rice, it finally found its success in video games. Colgate began in 1806 in New York selling starch, candles, and soap. Later, it introduced toothpaste, which became its global identity. Play-Doh also changed. In the 1930s, it was made as wallpaper cleaner, but in the 1950s, it became a toy company. Other examples include Tiffany & Company starting as a stationery shop, LG with cosmetics and plastics, and 3M with sandpaper. These stories show that being open to change can turn simple beginnings into world-famous brands.
はい、1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。業種業態を変えながら成長し続けている企業。私も以前 DHC というところを訪ねた時に、ところで DHC って何の略なんですか？担当者にお聞きしたら、担当者はあまり大きな声では言えないんですけれども、 DHC は大学翻訳センターだったんです。大学 D 翻訳 H センター C、これを聞いた時にはちょっとびっくりしました。まあその時に当時の社長さんがどのように舵取りをしたのか、そんなエピソードも交えてお聞きしたことを覚えています。今日はそんなトピックを皆さんと一緒に追いかけていますが、後半まずこちらから。
Nintendo has an even older story。
Nintendo ですね。これは皆さんもお聞きになったことがあるかもしれませんね。 Nintendo もその歴史はさらに古く。
Nintendo has an even older story。It was founded in Japan in 1889 to make handmade playing cards.
Nintendo 1889年に founded、 創業し、その時は handmade playing card、 手作りの playing card、 まあこれはトランプではなく花札ですね。花札を作っていました。
It was founded in Japan in 1889 to make handmade playing cards。
最初は花札を作っていた Nintendo ですが、その後、
After trying taxi services and instant rice.
タクシーサービス、それからインスタントライス、そんな事業もやってたの？
このあたりは私も知りませんでした。
After trying taxi services and instant rice, it finally found its success in video games.
そして、いろいろな事業を試した末に、finally, 彼らはビデオゲーム、テレビゲームで success、大成功を収めました。
It finally found its success in video games.
彼らのゲームへの転換は1970年代、そして1983年にあのファミコンが発売されています。続いてこちらの企業についても。
Colgate began in 1806 in New York selling starch, candles and soap。
あのコルゲートですね。コルゲートは1806年、ニューヨークで selling starch、 スターチはデンプンです。それからキャンドル、さらにはソープ、ろうそくや石鹸を販売するところからビジネスをスタートしました。このスターチ、デンプンは洗濯とか料理に使われていたそうです。そしてその後、コルゲートは
Later, it introduced toothpaste, which became its global identity.
おなじみ、toothpaste、歯磨き粉ですね。歯磨き粉を introduce、発売し、これがグローバルアイデンティティ、世界中でコルゲートを象徴するような製品になりました。
Later, it introduced toothpaste,which became its global identity.
もう一社見ておきましょうね。
Play-Doh also changed. In the 1930s, it was made as wallpaper cleaner.
プレイドは1930年代にウォールペーパークリーナー、いわゆる壁紙を掃除するためのクリーナーからスタートしてるんですね。その後、1950年代になると、プレイドは、
But in the 1950s, it became a toy company.
トイカンパニーに、おもちゃ会社に変身してしまうんですね。まあその理由として、昔は家庭で石炭ストーブを使っていたんです。石炭から出るすす、これで部屋の中の壁紙はよく汚れていた。それをきれいにするためのクリーナーだったんですが、やがて電気やガスに暖房器具が変わっていくと汚れが出なくなるわけです。クリーナーも必要なくなります。ところがある時、開発者の甥であるジョー・マクビッカーさんが幼稚園の先生に、あれ、この壁紙クリーナー、子供たちが粘土遊びに使っていますよ、ということを教えてくれるんです。やがてジョーは製品を改良し、香りや色をつけて1956年プレイドをこれを発売するんですね。クリーナーから粘土におもちゃメーカーに発想の転換ですよね。
Play-Doh also changed. In the 1930s, it was made as wallpaper cleaner. But in the 1950s, it became a toy company.
いろいろあるんだね。
実はまだまだあるんですよ。
Other examples include Tiffany and Company starting as a stationery shop.
あのニューヨークのティファニーですね。ティファニー&カンパニー、もともとは文房具店として始まったんです。
Other examples include Tiffany and Company starting as a stationery shop.
それから LG。
LG with cosmetics and plastics.
LG は逆に化粧品とプラスチック製品の会社だったんです。そして 3M も。
And 3M with sandpaper。
3M はもともとサンドペーパー、紙やすりからスタートしているんです。
Other examples include Tiffany and Company starting as a stationery shop, LG with cosmetics and plastics, and 3M with sandpaper.
ということで今日の記事は変化を恐れずに柔軟に荒波を乗り越えていく。そんなことを我々に教えてくれているような気がします。
These stories show that being open to change can turn simple beginnings into world famous brands.
Open to change.変化を受け入れるということですね。オープンになって変化を受け入れる。それがささやかな始まりをやがては世界的なブランドへ変える力になる。そんなことを我々に教えてくれています。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Surprising beginnings of big brands. It does not matter so much where a company begins, but where it ends up.We often hear the garage to success stories of Amazon, Apple, Google, Mattel, and Honda. These companies grew big by keeping their first ideas. But did you know that many famous brands started with very different products from what they sell today? Take Nokia, for example. It was founded in 1865 in Finland as a paper mill. Later, it made rubber boots, tires, and cables before moving into electronics in the 1960s. In the 1990s,Nokia became the world's largest mobile phone maker. After losing in the phone market, it changed again and became a leader in network technology, offering 5G and IoT solutions. Wrigley's story is different. In the late 1800s, William Wrigley Jr. sold soap and baking powder. Chewing gum was only a free gift, but people liked it more than the main products. This led him to build a global chewing gum company. Avon also began in another way. Its founder, David McConnell,sold books door to door and gave perfume samples to attract buyers. The perfumes became more popular than the books, and Avon grew into a huge cosmetics company. Samsung also started far from technology. Founded in 1938 as a trading company, it sold dried fish, noodles, and groceries. Later it tried textiles, insurance, and construction before entering electronics in the 1960s. Like Nokia, this step changed its future.Nintendo has an even older story. It was founded in Japan in 1889 to make handmade playing cards. After trying taxi services and instant rice, it finally found its success in video games. Colgate began in 1806 in New York selling starch, candles, and soap. Later, it introduced toothpaste, which became its global identity. Play-Doh also changed. In the 1930s, it was made as wallpaper cleaner, but in the 1950s, it became a toy company.Other examples include Tiffany and Company starting as a stationery shop, LG with cosmetics and plastics, and 3M with sandpaper. These stories show that being open to change can turn simple beginnings into world-famous brands.
今日の記事にも登場した Nokia。 ノキアにはリスト・シーラスマーさんという会長がいらっしゃいます。彼はこんなルールを掲げます。取締役会のルール、そのルールの一つが笑いのない会議は失敗だというものでした。皆さん、取締役会ですよ。普通ならもっとシリアスで、まあなんというか張り詰めた空気の中で会議は進められるべきですよね。でも彼はあえて言います。厳しい時こそ信頼と温かさが必要なんだ。だから笑いのない会議は失敗なんだ。それからこんなルールもありました。悪い知らせ、悪いニュースこそむしろ良いニュースなんだ。良いニュースは別に報告する必要はないんだ。失敗や問題を隠すことこそが一番のリスク。悪い知らせは早く共有すればするほど立て直しのチャンスにつながる。シーラスマさん、自らを道化師、クラウン役に徹していました。自ら笑いを誘い、空気を和ませ、人の心を開いていく。そして、assume best intentions。まずは、善意で物事を見る習慣を持とう。そうすることで、相手の行動を即座に否定的に捉えない、そんな文化を作る。こうしたことで、発言への恐れを減らし、率直な議論を誘うこと。そうしたことに力を入れたと言います。萎縮したら、出る意見も出ないですからね。その場の雰囲気を和ませ、リーダー自身がまず変化しているということを体現する。時には道化師にだってなる。道化師のリーダー、いいじゃありませんか。だからノキアは、あれだけ業態を変えながら成長し続けたんですね。学びたいと思います。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。